サークル紹介。今週のサークル紹介は安らぎ荘で活動されている俳句のサークル、さつき会の皆さんにお話を伺っていきます。2日目の今日は講師の先生でいらっしゃいます朝広純子先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
朝広先生はこちらを指導するようになったきっかけ、いつ頃からだったんでしょうか？
平成22年の5月からで、その前の大城雅子先生に他のところでずっと俳句を指導していただいてて、それで縁があったもんですから、亡くなられたらなんとなくこう引き継ぐっていうような形でね、それからだからずっと、もう見たら年数が経っててびっくりしたんですけどもね、22年の5月から指導っていうか、だからもう指導っていうよりも年齢も上の方が多くてね、この教室も古くからいる方もいたりして、だからもう仲間で一緒にするって形でねやって、基本は皆さんもできていらっしゃいますので、指導っていうよりだから皆様のまあ集まりやすい場所になればいいなって感じでねやってます。
それでは実際に皆さんと共に作っているという感じかなと思うんですけれど、
そうなんですね、もうあの上からこう指導してってんじゃなくって、皆様もできてるのは持ってこられますからね、それによって生活も分かるし、いろいろとね日常の暮らしも出ますから、そういうのの中からお話のねまた種もありますからやっております。もうだんだん高齢化が進んでねあれですから、でもまあ、あの皆様会員になっている方休まないでねきっちりお出になりますのでね、大変だと思ってねいるんですけど、年齢からもしてもねお出かけになるっていうのは90過ぎてるとかねおっしゃるとね、でも元気に出てこられるんでこっちが元気いただいております。
皆さんのその雰囲気というのがとってもいいなと思っているんですけれど、はい、こちらのサークル活動心がけていらっしゃることというのもあるんでしょうか？
一応あのせっかくだから皆さんの交流、せっかくいらして、まあ、黙って帰るっていうのもだからなんかね発言していろいろと話題をねあの中にみんな同じように入っていただいてって感じでね、楽しい場所になればって、結局出かける場所も少なくなりますのでね、そんな感じであの来やすいって感じでね来ていただければと思っております。
メンバーの皆さんの中には先生にちょっと直してもらうだけで素敵な俳句になって嬉しいんですというお声もありました。
そうですか。もうあの直さなくてもほとんど完成していらっしゃるんだけどね、まあ、第三者の目でちょっとねどうかなって、皆さんでもお互いに本人にもどういうあれでできたかって伺うと分かるから、でだから指導っていうよりそれだったらこういうふうにっていうような感じでね、楽しい会になればっていうことでね入りやすいっていう感じのあれで、だんだんあの入門講座もしたりして増えたりしたんですけど、やっぱりだんだんね高齢化でちょっと不便でしょ来たりするのがね、だからお怪我がないように来てくださればいいなと思ってねいるところです。
それでは先生最後になるんですけれど、こちらのさつき会の魅力教えてください。
結局皆様こうフレンドリーっていうよりも家族みたいな感じになってね、長年の付き合いだからいろいろなあのお話もざくばらにできてね、それがあの教室みたいに指導を受けて入っといんじゃなくって、だんだん話が長くなってきたりいろいろな事情のあれもみんなでここで話したりってできるような会だと思うんですね。だからそういうふうに進めていけたらいいなと思ってますね。皆様すごく熱心でいい子を読みになりますので、だからそれがあってまた集まりやすいっていうことがあると思うんですね。ただ大事な時間来てらっしゃるんで、私もできたら楽しいって言ったらおかしいんですけど、そういうちょっとでも有意義な会になればねいいなと思っておりますけどね、力不足でなかなかそうはいかないんですけれども、あったかい会だったらいいなと思ってますね。
朝広純子先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
それではメンバーの方にお話を伺っていきましょう。副会長の豊田康弘さんです。よろしくお願いします。
私は平成10年の10月に発足した時からいるんですけどね。で、当時は定年退職したすぐだったんで、まあ、老後何をやろうかということでいろいろね考えてたんですが、たまたま藤沢市の広報に俳句入門講座を開催するという募集の、まあ、案内があったんですね。それで、まあ、それまであまり俳句についてよく知らなかったし、あれだったんです。まあ、一つねきっかけとして講座を受けてみようかということで受けたのが、まあ、この会に関わる最初だったんですよね。で、8回大城雅子先生の入門講座がありましてね、まあ、それで講座を受けた人は43名いたんですが、その中でその会を結成しようということになりましてね、そして32名で発足ということで始まったんですよ。まあ、それ以来まあ、なんか恥ずかしいですね、ずっと22年間もねこの会にお世話になってるんです。
素晴らしいことですね。実際にこちらに入ってからは生活に変化はあったんでしょうか。
やっぱりね月2回の区会があるんで、兼題をもらって俳句を作るというやっぱり一つのプレッシャーであり、まあ、生活に針があるというか何かをやらなければいけないというね、そういうことでずっとやってきましたね。
これからもお元気に頑張ってくださいね。豊田康弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。堀口美恵子さんです。よろしくお願いします。
堀口美恵子です。よろしくお願いします。
堀口さんはサークルに入ってどのくらいになるんでしょうか。
はい、8年ぐらいでしょうか。
8年ですか。長く続けられるというのはどんな良さがあるんですか。
いつの間にかもう8年っていう感じですね。自分の気持ちではまだ 2,3 年でちっとも上達が遅いんですけれども、やっぱり皆さんのお話を伺ったり皆さんの俳句を伺うのが楽しくて、それでやっぱりサークルに来れば自分でこう五七五を並べてみてそれを皆さんに評価していただくっていうのが楽しみです。
さつき会の良さっていうのはどんなところにあると思いますか。
年齢層もいろいろで皆さん の, 本当の生の体験談、戦争の頃の体験談とかそういうのを聞けるっていうのがすごく貴重なものになります。で、あとはまた先生に俳句をこう直していただく、ほんのちょっと直していただいただけで全然変わるっていうのが楽しみの一つになってます。
他のメンバーの方で日々の生活が俳句を始めてからちょっと変わったと言ってらっしゃった方もいたんですけれど、はい、堀口さんはいかがですか。
そうですね、やっぱり季節を感じるようになりましたし、いろいろ見る目がちょっとは変わったのかなって思います。
堀口美恵子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。佐藤明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんは入ってどのくらいになるんでしょうか。
今思い出しても13年ぐらいですか。まあ、会社辞めて65ぐらいで入ったような気がしますけど、まあ、それから13年ぐらい続いています。
こちらに入ったきっかけというのは何だったんでしょうか。
他にいろいろこの安らぎ荘はですねいろんなサークルがたくさんありますけども、私は陶芸とですね、まあ、他に太極拳もやってますけども、なんとなく前々からその俳句をですねやってみたい感じがあったんで、それで一応入ってみましたけどね。
俳句を始めてみていかがでしたか？
まあ、最初のうちはね、季語っていうのがねあるんですけども、それを2つも3つもね入れて、もうめちゃくちゃな俳句だったんですけども、まあ最近はなんとなく俳句らしくなってきたのかなっていうことで、まあただし他の人も言ってましたけど、まあ兼題を出されてですね、作るのがなかなか楽しみでもあり苦しみでもあるんですね。まあその辺がずっともう続いてますけども、まあやっぱりいい句ができればですね、爽やかに気持ちになりますし、句会で点数が入るんですけども、まあ点が多く取れればね、ああよかったなっていうことで、そういうことで今続いてますけどね。
そうなんですね。そして最後になるんですけれど、はい、こちらのサークルの良さ教えてください。
楽しみは、まあ、もちろん俳句もあるんですけども、夏には暑気払い、それから冬には忘年会、まあ、仲間でですね、いろいろ俳句を中心にしたその、まあ、飲食っていうか集まりを和気あいあいとして今までやってきましたけどね、まあ、それが良かったと思います。
佐藤明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
失礼しました。
それでは続いてもメンバーの方にお話を伺っていきましょう。戸田恭子さんです。よろしくお願いします。
こちらこそよろしく。私もですから結構古株になってしまいましたけれど、皆さんに支えられながらね、こうしてもう年も91歳でありましたけど、こうやって俳句のおかげで日々ね過ごしております。
発足当時からのメンバーだったということも伺いました。91歳、
はい、
この俳句を長く続ける秘訣は何でしょうか？
毎日の生活でね、今までと違いまして、自然の風景やら何かに目を向けて、それからサークルのお仲間がとても親密になりまして、で仲良くなって、最初の頃は銀行にも行ったりして、とても仲が良くなって、それでなんとなくその皆さんとお会いするのも楽しみの一つで来ました。
雰囲気も良く俳句も楽しくということですね。
はい、はい、そうですね。
それでは最後にこれからの目標を教えてください。
まあこうしてね、日々をおかげさまで豊かになったと思うんですね。ですから体はだんだん動きが鈍くなりまして、動けなくなりますけれど、でも楽しみが結構ありますので、前向きに生きていきたいと思います、はい、
これからもぜひお仲間の皆さんと一緒に楽しく、そしてお元気に過ごしてくださいね。
ありがとうございます。
戸田恭子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。